話題は、安楽死の話ですね。まずちょっと安楽死について簡単にちょっと、お話をすると安楽死とかあの尊厳死の定義のところから、まあ、誤解ないように話した方がいいのかなと思うんですけれど、積極的安楽死 と、消極的安楽死ですかねみたいなところがあって、消極的な安楽死っていうのは日本の医療の現場でもまあ行われているようなことで、それを尊厳死っていうと思うんですけど、消極的安楽死または尊厳死っていうのはあれですね、簡単に言うとこれ今以上の治療はしないっていうか、まあ、助かる見込みがないから今以上の治療はしないみたいなことを決めて、苦痛緩和に努めるとか、まあそういうことは実際の医療の現場でも本人とか家族と相談した上でやったりはするんですけど、まあ、積極的安楽死っていうのは、今日本では認められてなくて、それに対してカナダとかスイスとかでは認められている医師が、もしくは医師が、死に至るような薬を注射するとか薬を渡す行為ですよね、積極的に。そういった行為のことを積極的安楽死っていうんですけど、まあ、それ今回はそっちの話ですかね、積極的安楽死の話をしていくっていう理解でいいですかね。
そうなんですけど、
はいはいはい、
そうですね、はいそうなんですけどちょっと、まあ、実は最大の主題はそこじゃなくて、
はいはいはい、
どっちかっていうと前回のテーマに近くて、まあ、前回そのいずれ来る死に備えないって本を僕ら読んだんですけど、
はい、
結局結論としてはさ、まあ、高齢者長生きしなくてよくねって結論だったじゃん。
そうですね、うん、
そうそうそうそう。で今回、まあ、プラン75っていうですね、
はいはい、
プラン75なんか カンヌ映画祭とかでも話題になった日本の映画があるんですけど、まあ、それを見て、まあ、ちょっと感じたことを喋るんですけど、
はい、
まあ、まずそうですね、まあ、この映画はじゃあ何が言いたいのかっていう話を先に言うと、
はい、
要はさ、その高齢者がどんどん、まあ、増えていってさ、まあ、その議論の一つとしてあるのがさ、要はその年齢制限をつけようぜみたいな議論はあるじゃん、やっぱり。
はいはいはいはい。
例えば90歳になったらもう自動的に安楽死しようぜみたいな話だったり、そこまでいかないにしてもさ、例えばその生活保護だったり年金を減らしてったりとかさ、
はい、
その医療費の負担を増やしてったりとかしてるわけじゃん。まあそれはもうその税収的にしょうがないと思うんだけど、
はいはいはい、
っていうことはさ、なんか間接的にはその、なんていうかな、まあその、高齢者の命を短くしてしまうことにつながっているわけじゃん。
そうですね。うん、
そうそうそう。っていう、その社会的な風潮が多分あると思うんだよね。その高齢者に、超高齢化社会っていうことになって、その、うん、例えば若者たちが働いてる税金が全部その高齢者に吸い取られていってしまってるっていう現状に対しての、うん、そのネガティブな感情っていうのは多分あると思うんだよね。
はいはいはい。
に対するアンチテーゼ的な映画っていうことで考えてもらうといいと思う。
あ、そうなんですね。それに対するアンチテーゼ。
そうそう。で、プラン75はじゃあどういう話かっていうと、はい、まあ、一応舞台は日本なんですけど、まあ、その日本がまあもっと何年も経って、まあ、もっと超高齢社会にどんどんなっていて、それこそさっき俺が言ったようにもうどんどんどんどん若者の負担が増えていってっていう中で、うんうん、まあその、その若者が高齢者を、まあ、大量殺人してしまうみたいな事件が、まあ、日本で多発してしまったという世界ね、世界観で、でそこで、まあ、その国の法律として75歳以上の人に対して選択的安楽死を、可能にするっていう話なんですよね。
なるほど。
はいはい。
それがプラン75の75なのか。はい。
そうそうそう。で、その制度がプラン75ってことですね。
はい。
で、主人公は倍賞千恵子なんですけど、マンデリオン倍賞千恵子知ってる？
いや、ちょっとわかんないですね。
だよね。
名前はトラさん。ある気がします。
トラさん見たことある？
あ、トラさんは見たことないです。
え トラさん見たことない日本人いるんですね。まあ、
いや、今、いますよ、います、ね。すいません、ちょっと。
マジか。
はい、すいません。
ねえ、皆さん。トラさんの桜ですよね、賠償チーコって言ったらね。
はいはいはい。
そっか、賠償チーコが分かんないとちょっとあれだな。まあいいや。
調べて分かりました。この方ですね。はいはいはい。
うん。いや、トラさん見たことないんだ。そのジェネ、
そこに。
ちょっと、うん、ジェネギャ、ほら、もうめちゃめちゃ来てるでしょ。もうめちゃめちゃ、トラさん見たことない、みんな衝撃受けてる
よ。ああ、ジェネレーション。すいません。ちょっとないんですよね。
まあ、賠償チーコは、まあ、その、今回だと、まあ、その、78歳ぐらいの、まあ、高齢女性の役なんですよね。
はい。はい、
で、身寄りはなくて、まあ、一人でこう、まあ、古い団地みたいなのに住んでる人なんだけど、
はい、
まあ、すごいね、でもしっかりした女性で、まあ、ホテルの従業員で、うん、まあ、清掃の仕事みたいなのをしてるし、まあ、すごくこう友達付き合いとかも、まあ、すごく楽しそうにしてるし、面倒見とかもすごいいいし、まあ、なんていうかな、すごく年齢にしては非常にこう活発で聡明な女性みたいな感じなんですけど、まあ、そのホテル の, その従業員の友達が、まあ、そのまあ結果的にそのまあ仕事中に死んじゃったりとかねするんですよ。まあ、死んではいないんだけど、まあぶっ倒れちゃったりとかしたりとかして、はいはいはい、うん、でそういうのがあって、結局そのホテルでね、その高齢者を雇うっていうことは、まあ、かわいそうだ的なそのクレームとかが入ってしまって、結局その仕事を追われてしまうのね。
うん、
でそうなっちゃうと、こう住むところがなくなっちゃうわけよ。その、一応今住んでるその団地もあるんだけど、まあ、ちょっともう立ち退きしてくださいみたいな感じになるし、うん、
はい、
その新しい家を借りようとしても、もうその高齢で身寄りもなくて仕事もない人にはもう部屋も貸せないわけよ、
はい、
それは今でも多分そうなんだけど、
はい、
でその生活保護になりませんかみたいなね、
はい、
こう話も出てくるわけよ。で賠償チェコとしてはさ、うん、まあ、これさ、だからその客観的に聞いたら、じゃあ生活保護になればいいじゃんって思うかもしれないんだけど、し、はい、まあ、多分俺らも仕事上ではそんなこといくらでもしてると思うんだよね、
はい、
いくらでもしてるんだけど、ここはやっぱりね、あ、映画見てそうだよなって思ったのが、やっぱね、はい、その人の世話になりたくないというか、そういう手は借りたくないというか、自分の尊厳みたいなのがやっぱりあるんだよね。
うん、いや、あると思いますけどね、
ここのニュアンスがすごく微妙で、その炊き出しみたいに実は行くのね、賠償チェコが、はい、そうそう、でそのホームレスの人とかが、うん、その、うん、鍋をこう器によそってもらって、でもらったりとかしてるんだけど、賠償チェコはそれをね、すごく遠くから見てるのね、はい、公園のベンチに座って遠くから見てて、はい、なかなかそこに行けないんだけど、
は
い、
うん、
まあ、もう一人の主人公である磯村くんがね、磯村くんももしかしたらあれか分かんないか、磯村優斗と隼人か、磯村隼人、
磯村隼人、はい、
磯村隼人くんはもう最近超売れっ子の俳優くん、はいはい、俳優さんですけど、
ああ、この人は若い俳優ですね、はいはいはい、
そうそうそう、磯村隼人くんが、まあ、実は、まあ、彼はそのプラン75の職員なんだよね。
ああ、なるほど。
そう、やってる側の職員なんだけど、うん、まあ、磯村くんがその炊き出しの手伝いとかをしてるので、はい、それをこう賠償チェコがちょっと遠くで見てるのを見て、こう持ってってあげるんだよね。
はい、
で磯村くん的にはもう本当に良かれと思ってやってるんだけど、賠償チェコがそのね、受け取るシーンがね、めちゃめちゃ印象的なんだよね。こうすごいためらいがあるの、なんかそれをもらうっていうことに対してのすごい心理的な葛藤があって、もうそれをもらうっていう時点で、その与えられる側、なんていうかな、その社会にその保護される側になるっていうことを、その 器を受け取る、その炊き出しの器を受け取るっていうことだけで、はい、その受け取り方だけでその心理描写をしてるのが本当すげえなと思ったんだけど
気になるな、
うん、っていうことをこうやったりとかして、はい、で結局仕事も見つからないし、はい、みたいな。でもちろん身寄りもいないし、そのさっき言った倒れちゃった友達も死んじゃったりとかして、はい、でその友達もその家で孤独死してるのを自分が発見しちゃったりとかして、
あ
で他の友達ともだんだん連絡がつかなくなっていったりとかして、だんだん孤独にもなっていて、っていうのがあって、でそれで、結局そのプラン75を受けるっていう選択をするのね。
あ、そうなんですね。
うん、っていう話。
はいはい、結構受ける人いるんですか？
あとその磯村くん側の話をすると、
はい、
磯村くんはそのプラン75の職員としてこう真面目にね、はい、働いてるし、別にその自分がしてる仕事に対してもそんなになんとかな、うん、悪い仕事をしてるとかそういう葛藤はあんまりないのね。
はい、
まあ、公務員みたいなもんだから、はい、その真面目にその仕事してるみたいな感じだったんだけど、
はい、
突然その自分のもう何十年も会ってないおじさんがプラン75申し込みに来るのね。
うん、
そうそうそう。でもうなんか久々だねみたいな感じになってそれでそこからなぜか磯村くんはそのおじさんの家に何回も行くようになるのね。何十年も会ってなかったおじさんなんだけど、
はい、
でそのおじさんもおじさんでもう75歳の誕生日に申し込んできたりとかして、もうなかなか気合入ってるわけよ。
はいはいはい、
そうそうそう。でなんとなくそのね、おじさん、まあおじさんもボロアパートで一人で暮らしてるわけなんだけど、うん、まあなんとなくこう一緒にいてこうなんとなく仲良くなっていくんだよね。
はい、
そうそうそう。で最後そのまあおじさんを実は、まあ、そのプラン75の日が来ちゃうんだよね、執行される日が来ちゃうので、でなんかねバスかなんかに乗り遅れちゃったので、磯村くんが自分でそのおじさんをその施設まで送り届けるっていうことをするんだよね。
はい、
そうそうそう。まあちょっとこれ以上いるともうネタバレになるので、
はい、
あれなんですけど、
磯
村くんもそこの心理的葛藤がものすごいあるのね。だんだんだんだん出てくるのね。最初は全然自分の仕事には疑問を思わなかったけど、
うん、
そのおじさんとの会話を通じてなんとなくなんか本当にこれでいいのかなみたいな感じがこう出てくるよね。
うん
うん、でもオチは言わないんだけど今日はもう皆さんこの後映画を見てほしいんですけど、
はい、めっちゃ見たいな、めっちゃ見たくなった。
とにかく俺がすごい感じたのは、うん、もうとにかくね、倍賞千恵子に生きてほしいってことだったんだよね、ずっと。
って思ったんですね。
そう、ずっとそれはね、うん、もう終始感じてて、うん、もうずっとボロボロ俺泣いてたんだけど、
う
ん、
はい、
とにかく生きてほしいなって思ったのね、うん、でもさ、
はいはいはい、
じゃあ倍賞千恵子が生きたとしてね、例えばそのプラン75をやめてみんな高齢者を生かそうってなったら、うん、それはそれで問題なわけじゃん。それはそれで例えばさ、
うん、
その若者の自殺が増えたりとかする可能性って全然あるわけじゃん、はいはいはい、そうそうそう、うん、そんなことをさしても何の解決にならないのは分かってるし、倍賞千恵子も例えばそこで死ななかったとしてもさ、その住むところもないし仕事もないしっていう状況は続くわけじゃん、うん、
はい、
だからその苦しい生活っていうのはずっと続くわけだからさ、そんなの俺が無責任でね死なないでくれなんて言って本当にすごい自分が無責任なことを言ってるなと感じるけど、はい、でも感情としては死なないでほしいっていう気持ちでいっぱいになったのね。
あ、はいはいはいはい、
っていう話。
なるほど。それは倍賞千恵子がそのプラン75に乗ったっていうのはやっぱりそのさっきやった炊き出しのお話みたいな感じで、これ以上こう社会のお世話になりたくないみたいな、保護される側というか守られる側とかになりたくないっていうのとか、あとはその社会的な何かこう向かい風っていうかあったんですかね、こう風当たりが強くてこういうそういう保護を受けながら生きるっていうのは肩身狭いっていうのがあったから選んだってことですか？
ちょっとね、まあ、この映画をね、まず言語化しきれないんだよね、申し訳ないんだけど。ちょっとね、
はい、
もう複合的な、かなりね、セリフもすごく少ないんだよね、これ、この映画。非常にセリフが少なくて、なんというか、カット割りだったりとか、表情だったりとか、仕草とか、そういうところの表現が非常に多いので、実際その倍賞チームが内心どういうふうに思ってたかっていうのは、まあ完璧にはやっぱり分からないんだよね。
はい、
完璧には分からないし、俺もなんとなく見て感じたものはあるけど、それを全部言語化するのはちょっと難しいんだけど、やっぱり、その一人の女性としてなんていうかな、しっかり生きてきたっていうままで死にたいのかなとはちょっと思ったかな。
はいはいはい。なるほど。
その辛い生活が待ってるからっていうのももちろんあるし、もうどうしようもなくてっていうところもあるけど、そのより尊厳死だよね、広い意味で言うと、自分の尊厳というものを保った状態で、まあ、最後を迎えたいみたいなのもあったのかなって思うし、あとはまあそれこそ、そのすごく頭のいい人だから、その若者にね、迷惑をかけないようにするみたいなのもあって、なんか途中でね、その、そのプラン75のとやつって、そのコールセンターの人とこうお話ししながら進めていくのね、で、若い女の子がその担当、その場所チェコの担当のコールセンターの人だったんだけど、まあその15分だけ電話できるのね。そうそうそうそう。で、バイショーチェイコはその中でずっとこう昔話、その一人目の旦那はこんな感じだったのよみたいな話とかをこうして、で電話を切るときに、またもうすごいいい人なんだけど、もうあなたとお話できて本当に良かったわみたいなことを言うわけよ。
はい。
で、実際本当は会っちゃいけないのに、そのコールセンターの女の子と会っちゃったりもするのね、その後。で、昔旦那さんと遊んだボーリング場に一緒に行ってみたりとかして
はい、はい、
みたいなことをするんだよね。
あ、
で、その女の子も結局最後はもうめちゃめちゃ泣いちゃうわけよ、
うん、
もうその最後の説明をするのね、明日その鍵はかけないで出てってくださいとか、そういうことをもう最後の前日に話すんだけど、もうボロボロ泣いてるわけよ、でも倍賞千恵子はそれをもう誠実に聞いて、最後までありがとうございましたみたいな感じで言って電話を切るんだよね、全然心乱してないわけよ、最後まで本当人の感謝とかそういうの全く忘れない人なんだよね、
はい、そうなんですね。
そうそうそう。
へえ、不公平感とかなんかそういうなんかないんですね、なんで私がみたいなのはないんですね。
うん、その葛藤の描写はないね。うん。
すごいですね。
でも、じゃあちょっと現実の話に戻すと、
はいはいはい、
結局じゃあ日本の流れってどうなってくるかっていうと、まあなんか散々言っといてあれですけど、多分あと何年かで安楽死の議論は出てくると思うんですよね。確かに。それの理由としては、やはり高齢者にこれ以上この税金をかけていくっていうのがやっぱり難しくなってくるから、っていうその意味合いも多分出てくるんだよね、はい、実際。
なるほど、かもしれないですね。
それを俺らはさ、
こう、あ、はいはいはい、
それを俺らはさ、これどう受け止めるかっていう話だと思うんだよね。
いや、これはちょっと受け止めがたいですよ、個人的に言うと。なんか今言われた、まあ、やっぱ日本で最初に出てくるんですかね、それやっぱり超高齢化社会だから、やっぱそれがなんかスウェーデンとかちょっと分かんないですけど、北欧とかなんか積極的安楽死ですらまだ全然議論されてないじゃないですか、スイスとかカナダみたいな、あれは基本的には高齢だからとかじゃなくて、本当に治る見込みのない神経難病とかが今のところ適用になってると思うんですけど、それならまだ100歩ずつ分かるんですよね。やっぱり苦痛が辛くて今後も治る見込みがなくて、で本人が望んでてみたいな。でもなんかその高齢者であることで、なんかその財政を圧迫するから死を選んでもいいよみたいなのは、やっぱりそのもう基本的人権の話になってくると思うんですよね。やっぱり健康で文化的な最低限度の生活をこう営む権利があるはずなので、生存権が。 それは社会とか国が担保する、まあ、に国民の努力によって担保されるのかな、ちょっと分かんないですけど、担保されるべきものなので、やっぱり日本人ってやっぱりこう他人を重んじたりとか空気を重んじたりとかすると思うので、なんか本当はまだ行きたかったなって思いながらも、やっぱり周りの環境とかお前なんてみたいな、なんて言うんだろう、家族からもちょっとのけ者扱いみたいな、うん、ちょっと軽くされて、それを安楽死を選ばざるを得ない人とかが出てきてしまうと思うので、
うん、
うーん、すごい慎重にしないといけないなってすごく思いますね。
そうそうそう、だから、うん、まあ議論レベルでは出ると思うけど、実際になるっていうのはだいぶハードルがね、そういうのは高いと思うんだけど、はいはいはい、ただそのまあさっき言ったようなその間接的なね、その高齢者に対するその締め付けみたいなものはまあ出てくるというか、うん、もう日本のキャパシティ的に耐えられないと思うんだよね。そうそうそう、
だんだん高齢者の医療負担も増えてますもんね。
そうそうそうそう、現実的にやるべき医療がこう提供できないという可能性だって出てくるわけだから、
はい、
うん、そういうちょっとこうなんていうかな、遠隔的なね、間接的なそういう安楽死じゃないけど、はい、っていうものはまあ方向、社会の方向としては、うん、まあ出てくる可能性はあるかなと思っていて。
そうですよね、
結局でもそれに対する解決策はないんだよね。
はい、
そうそうそう、俺らはその経済成長をこの30年間してこなかったがゆえに、はい、それをこう高齢者を助けられるだけのものを、はい、お金を持ってないんだよね。
うん、はい、確かに、
うん、
ファクトフルネスとかじゃないですけど、やっぱりこう日本意外と世界でいい方向に向かってるよって本あったと思うんですけど、やっぱりこうテクノロジーの力とかでどんどんに人間が豊かになって、本来高齢者にな、高齢になった人たち、増えた人たちも豊かにするだけの余裕が あるっていうのが多分理想だったと思うんですけど、確かに日本はそれがもう追いつかない状況はあると思うので、まあなんか逃げじゃないですけど、質の議論というか、長さじゃなくて質だよねとか、まあ寝たきりも悪くないよねみたいなことじゃないですけど、こう何でもかんでも病気予防予防ってしまくっても、基本健康って無理ゲーだと思うので、終わりがない無理ゲーをこう頑張り続けるのはもういいんじゃないみたいな議論はもう、まあ、そのいずれ苦しみに備えないって思ってましたけど、そういう考え方にシフトするのはありなのかなと思いますけど。
そうそうそうそう、だから前回の話はそうじゃん、うん、前回の話はそうだったけど、はい、結局じゃあ個人個人を見るとさ、
はい、
死んでほしくないんだよね。
映画でそこがあったんですね。賠償。
そうそうそうそうそう。
死んでほしくないっていう。
ここの矛盾だと思うんだよね、俺はね。
はい。
なんか別に長生きしなくてよくないとかっていうのは、うん、そのこちら側としてあったりとか、まあまあ、社会的なそういう、考えとしてあったりとか、あとはその、そういう経済的なね部分でもう現実的にそういう部分が出てきたりとかするかもしれないし、そういうのはまあなんていうかな、すごくこう紙の上でのね話としては理屈としては分かったりとかする部分はすごくあるんだけど、結局個人個人を見ると、じゃあ早く死んでもよくねっていうのってやっぱなかなか難しいなっていうふうに思ったんだよね。
まあそうだよね。そうですね。
そう、あの死んでほしくないっていうふうに、はい、やっぱ個人個人を見るとその、はい、思う人もいるってことは、もちろん全員じゃないし、全然ね、で個別性っていうことがさ、すごくこう無視されているじゃん、そのこういうディスカッションってさ、一人一人の、はいっていうさ、はい、そのこの人がどういう人かっていうところからさ、すごく無視されているじゃん、うん、そのエビデンスもさ、はい、あの名護先生も何回もあの言ってるけど、はい、そのエビデンスって非常に暴力的な、ね、あのものだから、
はい、
その個人個人の個別性っていうのを全部無視してね、うん、やっていくっていうものだから、うん、なんかちょっとだからそこのギャップみたいなものがすごいあったなっていう感じがする。
そうですね、なんか一個思ったのが、あの僕人に迷惑かけてまでなんか行きたくないみたいなことを言う人いるじゃないですか、まあ、自分がっていう意味で、僕もまあ部分的には同意できるんですけど、それって人に言えないじゃないですか、絶対人 人に迷惑かけても行きたくないよねとかって言えるわけないじゃないですか、当たり前ですけど。
うん、
やっぱりなんか当事者が納得するのと、まあ人が、まあ、ちょっと今回の例えと違うかな、うん、でもなんかまた違うのかなと思って、
うん、
やっぱりその、まあ、映画みたいに分かんないですけど、その倍賞千恵子はそういう気持ちもあったんですかね、こうそういうふうになんか社会のお世話になってまで行きたくないみたいな、
うんうんうん、そういう感情も多分あると思うんだよね、はい、その、はい、自分のためっていうことではなくて、
はい、
うん、だからそういう利他的な感じの生き方の人って多分そういう考えになるのかなともちょっと思ったかな、はい、うん、社会のためになってるっていうことが自分の存在意義であるのに、それがなくなってしまったらもう別に生きる意味なくないみたいな感じにはなったのかもしれないよね、
はい、うん、あ、確かに僕もそういうタイプかもしれないんで、確かに、まあ、それないか、まあ、そうですね、そうかもしれないから、うん、どうしたらいいんですかね、その個別の問題とそのマクロとミクロで違うってことですよね、目の前の患者さん、まあ、名護先生も言ってましたけど本の中で、実際名護先生は本で書いたようなことは言えないから、まあ、逆張りで 本ではもう完全に長生きする必要ないよねみたいなことを言ったって言ってて、実際の目の前ではやっぱり一人一人の命があって、間違っても、ま、もう十分生きたよねなんて言えないっていう現実があって、まあ、やっぱりでも考え方ってどんどん変わっていくのかなって思いますね、一人一人の個人が、この人はどうとかじゃなくて、一人一人がやっぱり考え方が、僕らが超高齢者になった時に、まあ、今ガラパゴ先生限界まで行きたいって言いましたけど、なんか意外と変わってくるのかなっていうか、こういうなんか若者が結構貧しい思いをしてきてるのを今見てきて、僕ら高齢者になった時にまた考え変わってくるのかなとかって思うんですけどね、どうなんですか、適用された思考にな洗脳されていくじゃないですけどなんないんですかね、
なんかまあ確かにその時代的にね、なんかもうみんな早死にするのが当たり前だみたいな、例えば平均寿命50歳ですみたいな時代になったらまあ別に自分は50歳で死んでも当たり前だっていう風にはなると思うよ。
ああなるほどなるほど、そっか、いや
そういうことじゃなくて、う
ん、いやそうでもそうだと思います、多分周りの自分の同期の高齢者たちがいやもういいよねみたいな、俺たちはみたいな、もう次の時代に託そうぜじゃないけど、これ以上なんか医療費圧迫して薬いっぱい飲むよりはもう薬も飲まないで、なんか好きなことやって病気になって普通に死ぬでいいよなみたいなにはなんかなりうるかなとは思いましたね。多分今の高齢者の世代ってどんどんなんか健康を手に入れられるぞって気づいてきた世代なのかなと思うので、医療が発達してきて、あ、まだ長生きできるんじゃんとか、あ、タバコやめたらこんなに長生きできるんだとか、あ、がんって化学療法で治るんだとか、なんかどんどん俺らもっと生きれるかもっていうのが分かってきた世代だと思うので、自然とおのずとなんか長生きする方に、長生きする方にってなっちゃうのかなと思いましたね。
そうだね、だから社会的に長生き良くないっていう、その謎のムーブメントが生じたら
すごいいい、そうですね、
社会的な常識が変わったら、でもそれってプラン75とあまり変わらないような、
確かにな
んか、ね、年齢で切れば良くないみたいな、はい、発想にちょっと近いから、
はい、
だから結局
ですか、
はい、同じような、だからまあ考えうる選択肢の一つっていう感じがしたかな、うん、結局は。
はいはいはい。そっか。
だからね、じゃあマンデリン的にはなんかそういうちょっとこう、やらされてる75ではなくて、
はいはいはい、
積極的プラン75を。
そうそうです。みんな納得してみたいな。はい。ちょっと、あんまり哀愁漂わない感じで。いいんだよみたいな感じ。
いや、でもプラン75も基本そういう感じをなんかポジティブにやってる人もいっぱいいるから、そんななんかやらされてやってるわけじゃん、もちろん選択的な安楽死だから、そう
国は何とかしてくれないのかみたいな、そういう感じでもないんですね。
そう結構ポジティブにやってる人もいっぱいいる。 かそういう選択肢がなんか登場してきても全然おかしくないなって気がするかな。
楽しか。なんて言うんだろうな。なんかその人が辛い環境って、その、なんて言うんだろう。で、だからさっきも言ったんですけど、神経難病とかでもうどんどん体から痛みが出てきてしまう、苦痛が出てきてしまうっていう状況は、もう本当に辛いだけだと思うんですけど、例えばそのなんかさっきの映画の話の中であった、おじさんでしたっけ、一緒に暮らすようになって、うん、なんかちょっとハッピーっぽい空気が流れたと思うんですけど、やっぱりその人のこうただ病気があるだけじゃなくて、普通に高齢ってだけでの孤独感とか、なんか無力感とかって、環境次第ではやっぱり色づくというか、環境次第ではその充実したものになると思うんですよね。若者が寄り添うとか、何でもいいんですけど、孫が来るとか、なんかそれってだから本人だけの責任じゃないと思うので、なんかその孤独をじゃあ死ねばじゃないですけど、なんかそういう選択肢もありますよって提示するのは、なんか国として、まあ、切羽詰まってるかしょうがないと思うんですけど、なんか逃げだなというか、なんかもっとプラン75やる前にもっとやることあるんじゃないのみたいな、まあ、理想論ですけど、ちょっと思っちゃいますけどね。
そうそうそう、だから多分その自己責任論みたいな、だから子供を産まなかったお前が悪いじゃんみたいな自己責任論が多分あると思うんだけど、それに対するアンチテーゼでもあると思った、見て。
あ、そうですか。
そういうなんか金がない、家族がいない高齢者っていうのは、自分たちが若い時にそういうことをしてこなかったからでしょっていうのが社会的な多分風潮として暗黙の了解で存在してると思うんだけど、
はいはいは
い、いやいやみたいな感じで、さっきマンデリが言ったようなことをなんかちゃんとしないとダメでしょみたいなのはあると思うけど、でもまあ現実的にじゃあそのできるのかと言われると、俺もあまり自信がないかな。
まあそうですよね。
うん、その例えばじゃあ俺が明日から近所のおじいちゃん家におばあちゃん家に毎日回るみたいなことをできるのかみたいに言われると、だいぶ厳しいなっていう、
まあそうですね、
感覚があるよね。
はい、なんか僕ちょっと話それるんですけど、僕のなんか将来やりたいことの中で今一個大きく出てきてるのが、今の僕の職場って結構あの経済的に状況が貧しい方を診療することが多くて、そこそ生活保護を受けながら、高齢者住宅とかに住んでる人とかもいらっしゃるんですよね。で、生活保護で入居できる高齢者住宅ってすごく狭かったりとか、そういうサービスがないんですよね。なんか大きいフロアがあって、そこで高齢者同士会話がするとか、庭があってお花に水やりをするイベントが起こるとか、そういうのが基本ないところが多いんです。なんかそこに入所されてる方々ってやっぱり、僕が勝手に評価しちゃいけないんですけど、どう考えてもやっぱり楽しみな機会が少ないのかなと思うし、本当はなんか麻雀したいんだとかっていう患者さんもたくさんいらっしゃるんですよね。なんかそれってやっぱり、かといお金がないからできてない状況、まさにそれだと思うんですよ。お金があったらもっといい感じの施設に入って、いい感じのなんかスタッフがいっぱいいてみたいな、スタッフも最小限、なんか間取りも最小限、なんかお金がないと こんな老後って言っちゃいけないですけど、こういう環境にしか選べないんだというか、っていうのは一個あって、今もう起きてるなと思うので、個人的にはなんかそういう収入が少なかったとしても、なんかもうちょっと人間らしいというか、やりたいことやれるような環境を自分で作り出したいなとは思うんですよね、最近。
それは個人としてってことだよね。
あ、はい、個人としてです、それは。うん、国ができるかちょっと分かんないですけど、僕の周りの人はというか、僕の関わる人はというか、いい感じの、まあ、はい、サイクル、お金のサイクルを作って、そういう人たちにもこう分配できるような機会をやりたいなと思うし、やっぱそこは問題じゃないか、今の医療の、まあでもこれ以上高齢者にお金かけてどうするんだっていう議論も最もだと思うんで、あれですけど、っていう、ちょっともどかしく最近はすごく思ってます。
そうだね、だから自分でそういう NPO 的なことをするっていうのを、はい、まあ個人個人がやるっていうのは、まあ、今後も起こると思うし、まあ、そういう人たちがいっぱい出てきたらすごくいいなと思うけど、じゃあその目の前の高齢者を救えたとしても、じゃあ日本全員の高齢者をじゃあ救えるのかって問題も出てくると思うんでね。
はいはい、
そうそうそうそう、それをなんかね、許容 そうだね、それを救えるのかっていうのはちょっとだいぶ難しい問題だよなっていうのはちょっと思うけど、はいはい、でもまあやっぱ目の前のそういうこと一個一個ちゃんと俺らは個人としてはねやっていくしかないから、
いやちょっと絶望しかないですね、なんかこの話してるとそうでもないですかね。
絶望感、そうだね、う
ちょっと絶望感を感じてしまいました。なんかやっぱりどう考えてもやっぱり貧しくなってきてると思うので、医療費も圧迫、介護とかの費用も圧迫してると思うので、国の財源を。でどんどんこれからまだまだ2030年40年とかは高齢化進んでいくので、考えなきゃいけないことだなと思います。
そうだね、そうだね。でもあんまり映画を見てそこまでは思わなかったかな。なんか、それよりはなんか個人個人の人たちをちゃんとやっぱ見ようぐらいな感じかな、はい、うん、そうですね、って思ったかな。その一人一人にストーリーとかその生きた人生というのがやっぱりあるし、やっぱそれをこうないがしろにするっていうのは良くないなぐらいな感じかな。なんか、まあまあ実際そんなね、なんかほんとみんなでなんか75歳超えたら死ななくちゃいけないみたいな社会にはさすがにならないと思うから、
はい、
まあ大丈夫だと思うけど、まあまあそういう議論が出てきた時に、まあ、そういう思いも馳せられる自分でありたいなみたいなくらいな感じだったね。
ああ、なるほど。いや、すごい見たくなりました、プラン75。うん、いうとこですかね。いい時間ですかね。一体
そうですね、はい、
時間としては、はい、ということで、今回安楽死の話ですね、はい、ちょっと今いろいろ頭の中で錯綜してるんですけど、まあ大したことはね人間できないので、まあ目の前のことを淡々とね、まあ、やっていくっていうことと、一人一人のストーリーというかね物語をまあ見て、まあ、一人一人のね患者さんとかの人が満足できるようにね、こう最後迎えたりとか過ごしていけるようなケアをしたいっていうことと、あと安楽死の問題っていうのは、まあ、いつか多分議論される、実行されるかは別として議論どんどんされていくことだと思うので、まあそういう考えて成熟するまでに多分年単位で時間かかっていくと思うので、一人一人が考えるっていうことはとても大事なことなのかなと、思いました。何かありますか、最後締めくくる言葉ラゴスティト
さんから。キキさんがスパチャくれました。
キキさん、またありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、とても深い話でとても考えさせられました。ありがとうございます。映画見ます。はい、僕もちょっと DVD 出たらツイッターでシェアさせてください。ちょっと僕も買います。
そうですね、なので、最近僕哲学勉強してて、その二項対立みたいな、なんか A と B ということがあって、はい、なんかどちらかが一つがいいんだみたいな、その二項対立的なね考えっていうのがやっぱりちょっとむず難しいっていうか現実的じゃないよねって話をちょっと今勉強してるところなんですけど、まさにこの問題ってそうだなと思っていて、なんかその高齢者をなんか生かすのがいいのか殺すのがいいのかみたいな、なんか議論にこうなりがちなんですけど、なんかやっぱそんなに問題はもちろんね単純ではないしみたいな、かといってなんか綺麗事だけ言っててもなんか結局それで犠牲になる人もいっぱいいるしみたいな話なんで、まあもちろん答えが出ないんですけど、答えが出すことに意味があるわけじゃないのかなとも思っていたりもしているので、まあなんか皆さんもちょっとこういう映画見てなんかいろいろ感じることがあればいいなぐらいに思いました。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回は理想の研修費っていうところと安楽死をテーマに、1時間半間話していきました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで、総合診療クロストークでは総合診療医の2人が医療に関係ないことを、まあ、多面的に考えていくラジオですので、ぜひ次回も、お楽しみにしていただければなと思います。はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。